2024年12月29日、ただいまから降誕節第一主日礼拝を御前にお捧げします。招きの言葉、娘シオンよ、喜び歌え。今私は来て、あなたのただ中に住むからだ。主の仰せ。その日には、多くの国民が主に連なり、私の民となる。私はあなたのただ中に住む。こうして、あなたは万軍の主が私をあなたに使わされたことを知るようになる。アーメン。賛美歌21260番。
お祈りをいたします。あなたが愛し あなたを愛しています調布教会に、この日もあなたが新しい朝を与え、そして私たちの一人一人の名を呼んで、ここのところに集わしめてくださいますことを感謝をいたします。私どもを用いて、あなたはご自分の福音をこのところで宣言なさっていることを覚え、感謝をいたします。私どもはあなたの恵みによって生きそして歩んでいるものでございます。本当に心より感謝をいたします。しかしにもかかわらず、私どもはことあるごとに自分をさも力あるもの、すべてを知っているものかのように振る舞い、力以上の、そして与えられている分を超えたことを考え、またなそうとするものでございます。そのためにさまざまなところで摩擦を生じ、家族との関係、そして職場との関係、職場での人々との関係において、さまざまに問題を引き起こします。まことに思うところ、そして語ります言葉、そして行い、そしてなすべきことを知っているにもかかわらず、それをまた先へと伸ばしていく怠りによって、私どもはあなたに対して罪を犯し、そしてまた背きを重ね、あなたの栄光を暗くしているものであることを覚え、心より懺悔を申し上げます。にもかかわらずあなたは私ども一人一人の名を呼んで、特に私どもが背負っている一人一人の重荷に目を留めてくださり、このところにあなたは招いてくださいました。主、そして主イエスキリストの十字架を示し、その十字架の死によって私どもの罪がすでにあがらわれたこと、そしてご復活の姿を示しくださることにより、私どもの人生の果てがまた同じキリストに似たものとされていくことを、そのような希望を与えてくださっていますことを覚えて、心より感謝をいたします。あなたの御旨に従って、この一周時の旅路を歩むことができますように、とりわけこの年を顧み、一年を振り返り、あなたがこのようにまでして私どもを、私自身を用いてくださり、そしてまた私自身を許し、そして導いてくださったかを、一つ一つ与えられた恵みを振り返って感謝をしています。主よ、あなたの恵みに深く感謝をいたします。どうか私どもをあなたの良き福音の良き技を出す、もしくは伝える器として、どうぞお持ちくださいますようにお願いをいたします。主なる神様、病む兄弟姉妹をどうぞ覚えてます。どうぞお一人一人をまた顧みてください。また世界の平和を考えます。世界にあなたの平和が実現をいたしますように、特に政治に携わる方々に良き深い知恵を与えくださいますようにお願いをいたします。次の世代を担う子どもたちをどうぞあなたが幾重にも祝し、また導いてき、そして育ててくださいますようにお願いをいたします。いつも調布教会を愛して、そのすべての経験やそして知識を用いて調布教会に仕えておられます八木先生を、あなたがますます祝し、健やかにし、用いてくださいますようにお願いをいたします。今朝は八木先生が 京都の教会の方に行ってらっしゃいますので、私宮岡がこのところを務めさせていただきますが、どうぞ私自身をまたあなたが帰り見てくださいますようにお願いをいたします。この礼拝に聖霊なる神が親しく臨み、この礼拝堂とに隅々まで聖霊なる神が満ち、また私ども魂のうちに隅々まであなたの聖霊が満ちてくださいますようにお願いをいたします。御言葉によって生きるものとして、この会堂から、この礼拝から使わせてくださいますようにお願いをいたします。これよりの聖書を通してのあなたの御旨について深く受け止めることができますように、これらの願い、尊き主イエス・キリストの名前によって感謝をして祈ります。アーメン。
聖書を拝読いたします。本日与えられた聖書の箇所は、旧約聖書イザヤ書60章1節から6節、新約聖書マタイによる福音書2章1節から12節です。はじめに旧約聖書です。旧約聖書1144ページ。下の段です。イザヤ書60章1節、起きよ、光を放て、あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に昇ったのだから。見よ、闇が地を覆い、密雲が諸国の民を包む。しかしあなたの上には主が輝き入れ、主の栄光があなたの上に現れる。国々はあなたの光に向かって歩み、王たちはあなたの明けぼのの輝きに向かって歩む。目を上げて見渡してみよ、彼らは皆集ってあなたのもとに来る。あなたの息子たちは遠くから来て、娘たちは脇に抱えられてやってくる。その時あなたはそれを見て輝き、心は喜びに震える。海の宝があなたにもたらされ、国々の富があなたのもとへやってくる。ラクダの大群がミレヤンとエファの若いラクダがあなたのもとに押し寄せる。シェバの人々は皆黄金と乳香を携えてきて、主への賛美を告げる。次に新約聖書です。新約聖書2ページ上の段です。マタイによる福音書2章1節、イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになったとき、東方の博士たちがエルサレムにやってきて言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか？私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は祭司長たちや民の律法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは王にこう 言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダの地ベツレヘムよ、あなたはユダの指導者たちの中で決して最も小さなものではない。あなたから一人の指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは博士たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そしてこう言ってベツレヘムへ送り出した。行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝むから。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子がいる場所の上に止まった。博士たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると幼子が母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。それからヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分の国へ帰っていった。以上です。子ども説教。
子どもさんいますか？
います。
昔つい最近まで子どもだったんです。心の中は子どもだったんです。子どもだからですね。そうですか。では、こういうの八木先生から。それでもちゃんとしてくださいねって言われてますから、なかなか。今日はトルストイのですね、民話でありますが、ね、愛、これですか。
今日は。
ってますか。今日はトルストイの民話の、愛のあるところには神がいるというですね、そういうお話をいたします。
でもこれは実際はですね、日本ではよく知られているのは靴屋のマルティンという名前でよく知られています。で、マルティンでロシアなんですね。ロシアのどんな町でしょうね。大都会ではないですね。小さな町です。そしてそこにマルティンなんとかというですね、下の名前が出てこないんですけど、ロシア人の名前とすぐプーチンしか出てこないんですけど、それでちょっと文言があるんですけど、正式な名前はマルティンなんとかって感じで、その靴屋のマルティンさんのお話です。でマルティンさんはですね、この半分地下のですね、お店兼工房で暮らしたり仕事をしたり してるんですね。そしてね、そうしたら、元はね、奥さんもいたんですよ。で息子さんもいました。そしてね、奥さんがね、いい人だったんですね。とっても幸せでした。ところがね、その奥様がですね、なんか亡くなっちゃうんですよ。そして、それからね、その子供、息子さんをですね、一人で育ててですね、でもうすぐ一人前になれるなと思った頃ね、なんとその息子さんも2週間ね、熱病にで亡くなっちゃうんです。でマルティンさんはもうがっかりしました。もう、仏さんはいないにしても、神もなんとかもあるものかという、そういう気になってですね、もう本当にもうパタッともう教会も行かなくなりました。そして、このお酒を飲みに出歩くことも増えました。一体何のために生きているんだと、早く死にたいと言って神様につぶやくだけでした。お祈りもしなくなったんですね。そしたらですね、ある日
どこか田舎の方のマルティンさんも田舎の出身なんですね。田舎の方からですね、昔なじみのおじさんが訪ねてきたんです。そのおじさんは、教会をあちこち回ってお祈りして回るというそういう巡礼の旅をしている人だったんですね。で、ああマルティン久しぶりだねつって、どうだい暮らしはつって、これこれでね、もう今はもう何で生きてるのか分からなくなったんです。どうしたの。妻が亡くなり、期待をかけた息子が亡くなり、もう何にもないですよ私と言うんですよ。それでね、どうして生きていったらいいか分からないんです。そしたらその尋ねてくれた方がおっしゃるんです。イエス様のこと、福音書、聖書を読みなさい、特に福音書を読みなさいと言って帰っていかれたんです。それしたら全てわかるよ。それでマルティンさんは福音書を町の本屋さんで買ったんです。そして読み始めました。そうするとね、だんだんだんだんね、分かってきた、分かってきたつか心が平和になってきたんです。そして何をすべきか、人間は何をすべきかということがだんだんだんだん分かってきた。そして、だんだん嬉しくなったことはないかもしれないけど、喜びも、明日もやっていこうという気になってきたんですね。そう思ってね、夜寝る前にその聖書、特に福音書を読むのが楽しみだったんです。ある夜ね、明日ね、マルティン、あなたのところへ行くよというね、声がしたんです。もうその声はね、もう間違いなくイエス様の声だとマルティンさんは思いました。聞いたことがなくても分かるんですねそれでマルティンさんは、どんな人が来るんだろう、どんな姿で来られるんだろうと思いました。マルティンさんの半地下の工房でですね、仕事をしながらその窓ガラスを、窓を見るんです。でその窓にね、窓は半分だけ外が見えるんです。でそこでは地上を歩いて、地面を歩いている人の靴がみんな見えるんです、足元が。そうすると、あの人はあの人だ、この靴は彼だと分かっちゃう、分かるぐらいその街で長くその靴屋さんをしてるんですね。ところがですね、その平、いわゆる平穏というかな、いつもと変わらない日常をの中で、ふっとなんかその窓ガラスのところへ、スコップをね、シャベルを立てかける人がいたんだそうです。窓ガラスの横の壁にね。そしてよく見るとね、それは隣の家に、居候というかな、お情けで置いてもらっている兵隊上がりのおじいさんでした。そして、彼は、だいぶ寒さで、ちょうど寒い時期だったんですよ。寒さでやられてるなと思ったので、マルティンさんはちょこちょこっとこの外へ出て、おい、おなじみさん、ちょっと入っていかないかいと言って、紅茶を入れてあげるんですね。湯沸かし、向こうはサモワールというお湯を沸かすが卓上に置いてあるんですね。でそれでお湯を沸かして、そして一杯、熱いお茶を飲んでもらって、もう一杯熱いお茶を飲んで、そしたら本当にね、身も心もね、あったかくなったよ、ありがとうと言って、帰っていきました。そしてまた雪かきの仕事を少しも続けたようです。ああ、イエス様はどんな姿で来られるんかなと思って、また、仕事をしながら窓の方ばっかりキョロキョロ眺めていると、今度は子供の赤ん坊の泣き声がしました。そして外へ飛び出してみると、なんと 冬なのに夏の服を着た若い女性が赤ん坊を抱いて赤ん坊に泣かないようにって言い聞かせてるんですけど、赤ん坊は泣くばかり。それでマルティンさんは言いました。おかみさん、そんなんじゃ子供が凍え死んじゃうよ、うちへお入りなさいと言って家へ入れました。そしてやっぱりお茶を2杯勧めました。そして子供さん、子供は赤んちゃんは自分が使ってなかったんかな、ベストをね、ちょっと綿入れのベストをこのハンガーから取ってきて、これに包んであげなさいと言って言いました。そして暖炉のそばにお母さんと座らせると、だんだん赤ちゃんはニコニコしてきました。そしてそのお母さんの話を聞くと、 お父さんは何ヶ月か半年前かなに兵隊にその徴兵されてどっか遠いところへ行ってしまって、それから連絡がない。で自分は女中仕事をしながら子供を育てながら育てて、そして夫の帰りを待ってるんだけど、子供連れの子供を抱えた女中なんてのは役に立たないと言ってクビになっちゃった。そして次の職場がないかと思ってあちこち探してんだけどない、というそういう話でした。でもどうして夏の服を着てるんだいって聞くと、前はいろいろあったんですけど、どんどん質屋に入れちゃいまして、昨日最後に残ったあったかいショールも質屋に入れました、と言うんです。それでそれはいくらだいと聞いたら、 5ペイかって言ったかな、なんで それで、うん、マルティンさんは自分の道具箱というか、なんか箱の中をごしゃごしゃして、銀貨5枚を取り出して、これであったかいそのショールを質から出しなさい、質屋さんから出しなさい、そして、はい、子供と凍えさせないようにしなきゃダメだよと言って返しました。お母さんはとっても喜んで帰ってきました。ああもうすぐ日が暮れるなと思ってる頃、外で今度はおばあさんと小さな男の子の叫び声が聞こえました。おばあさんは泥棒、リンゴ泥棒、子供は申しません、申しません、許してくださいと言うんです。それで慌てて飛び出してみると、そしておばあさんはもうこんな悪い子にはきっちりお仕置きをしとかなきゃいけないから、今から巡査さんの巡査さんって書いてあったな、今警察に突き出すんだと言って、おばあさんはカンカンです。おばあさんは自分片方の手にリンゴの入った、もうあんまり十分売れちゃったんでしょう、少し残り少ないリンゴが入っているカゴ、そして左手には木の破片、家に持って帰ってその暖炉ストーブにくべるの燃料にする木のコッパものをですね、入れてる袋を下げていました。おばあさんはそのコッパものがどうもとっても重たかったようです。それでおばあさんがもたもたしてるときにリンゴを一個かっぱらったようです。僕リンゴが食べたかったんだよ、リンゴが食べたいしか言わない、泣いてるんです。それでマルティンは言いました。いいかいおばあさん、私たちはね、みんなね、イエス様のね、十字架によって許されたんだよ、許されてる人間が許さないと言って言うことはいいことだろうか、
イエス様は私たちのために許して、私のために十字架にかかり、そして私たちの罪を許してくださったんだよ、そのことを考えてみようよと言いました。そうするとおばあさんはだんだん、そうだねと言いました。そしてで男の子には心から謝るってことをやってごらん。本当、そうすると男の子は泣きながら おばあさん本当にごめんなさいと言って謝りました。そして二人はいつの間にか並んで家の方に歩いて行きました。帰りました。おばあさんのその難儀していたコッパものが入っている大きな袋をその子供は背負ってあげました。そして手伝ってあげました。おばあさんはその難儀者から解放されたからでしょうか、ニコニコしながらその坊やにいろいろ話をしていました。夜になってイエス様は明日行くって言ったんだけど、どうなったんだろうなと思いながら、いつも通り福音書を読んでると、マタイ福音書の25章のところで、これらの最も小さいもののしたのは、またこれらの私の兄弟である最も小さいものにしてくれたことは私にしてくれたことであるという、そういうイエス様のお言葉が出ましたと同時に、部屋の暗い隅から行きかけのおじいさん、そして赤ん坊を抱えた夏の服を着てたあのお母さん、そしてあのリンゴの売りのおばあさんと、リンゴのは欲しかったあの男の子が、それぞれひょいひょいとこう顔を出してきて、そしてにっこりして笑っては消えました。そしてみんなこれが私だったんだよという、あのイエス様のお声がしました。ああ、イエス様本当に来てくださったんですね。イエス様のお約束は本当だった。これが今日のお話です。
購読詩編、詩編を購読しましょう。購読詩編27編1節から6節、購読詩編31ページ下の段です。回収の皆様は2文字下がったところをお読みください。詩編27編、ダビデの詩。主は我が光、我が救い、私は誰を恐れよう。
主は我が命の砦で、私は誰に驚くことがあろう。
悪をなす者が私の肉を食らおうと近づくとき、
私を苦しめる者、私の敵の方がかえってつまずき倒れる。
たとえ軍勢が私に対して陣を敷いても、私の心は恐れない。
たとえ戦いが私に向かって起こっても、私の信頼は揺るがない。
私が主に願った一つのこと、私はそれを求め続けよう。
命のある限り主の家に住み、主の麗しさに守り、主の宮で尋ね求めること。
災いの日に主は私を狩り用に隠し、幕屋の隠れ場にかくまい、
大岩に高く引き上げてくださる。
今や私の頭は群がる敵の上に高く上げられる。
主の幕屋で歓声を生贄として捧げ、主に向かって歌い、褒め歌を歌おう。
賛美歌21、278番。お座りください。説教最善の教師は子供と題して宮岡俊明先生より御言葉を取り継いでいただきます。
このクリスマスの礼拝を済ませまして、それでその翌週のクリスマス、この高端節の 礼拝ですけれども、いや忘れられないですかね。もう昔広島の教会にいた時かな、出た時にですね、おじさんが信徒さんですよ、熱心な信徒さんですからね、クリスマスツリーを見てですね、いつまで教会はクリスマスやっとんや、正月やとか言ってるんですよ。それでね、いやクリスマス1月 6日まで5日かで何ですって言うたらね、うん言うて言うからね、それでその クリスマスからってクリスマス25日、26、27、28、29、30、31、32は何か1日2日、3日、4日、5日見てね、やっていったら、まあほぼ15日になるわけですね。ああそうか、松の内かって言うんです今度は。まあそれでもいいですわいう感じで、あのクリスマスの後のあと、そのすぐ模様替えをして、あの正月にならなくてもいいように、あの理解してもらった記憶があります。もう夏大層の剣幕でね、もう本当に、私ももう、とか言って思いました。クリスマスはこう、羊飼いの訪問、そしてこの今日ありますこの東方の博士たちの訪問というところで、東方の博士たちが異邦人ですよね。異邦人の来訪というところで、光源説という、世界に対してキリストの光が現れたというふうに、そういうふうにこういうお祭りがあるんですね、エピファニーで。それでそこまでをクリスマスというふうにこう、考えているんですね。しかしそんなややこしいことよりも、クリスマスの松の内とこういうふうに言った方がよかったみたいであります。そんなこと神学部でも教えてくれませんでした。でこの今日そのこの東方の博士たちの来訪ということについて、イザヤ書の預言書60章のところと、マタイ福音書の今有名な箇所と考えて合わせています。イザヤ書はですね、この長いんですよね、66章まであるんですけどね。それで、大体その期間が扱っている年代はですね、150年よりもっと長い、期間を扱っているんです。ということは、一人の預言者がですね、ずっと150年間のことを語り継いで続けたというふうにはちょっと考えにくいので、イザヤさんというグループの名前だろうというふうに、イザヤ書は言われてますけれども、この60章のところはですね、その前にこの旧約聖書がユダヤ教にとってですね、何重要なことはですね、一つは出エジプトが大事件なんです。もう一つはですね、神様から祝福されてですね、約束の地だと言って言われた、イスラエル、ユダヤの王国がですね、両方とも潰れるという、そしてその他国に連れて捕囚となって、亡くなるという、そのことが大事件だったんですね。でユダ王国は、紀元597年それから587年と2回バビロンに、侵略されまして、それで2回その2回ともその中で主だった人々はバビロニア帝国の首都であるバビロンの方にの、郊外にですね、捕らえ移されていくという、そういう経験をしました。大体の民族はそういうふうにして捕らえ移されていきますとね、そこの文化、先進文化に、戦勝国は大体先進文化ですから、そこの方に、飲み込まれて自分自らのアイデンティティをなくしてしまうんですね。そしてもう言語も失い、その文化も失いで、だんだんその同化してしまうというのが大体常なんですけども、ユダヤ人たちは、その中で必死に、信仰を持って自分たちはの自分たちであるということを貫き通したんです。でそれで奇跡的にですね、538年という年なんです、紀元前ですね、 バビロンがですね、突然このバビロン自身も崩壊するんです。それ隣のペルシャによって攻撃、まあ、攻撃を受けて崩壊していくんです。でその時にそのペルシャ王のキロスという人がですね、捕囚になって連れてこられている人たちは帰っていいよというふうに言うんです。それ で,、うん、で帰っていいよと言われたんだけど大丈夫かなと思う人たちと帰ってみようと思う人たちとがいるわけ で, で実際に帰ってみた人たちが、まあ、いる。帰ってみた人たちがいる。でそれで、まあ、ゆっくりゆっくりその帰っていくんですね。で帰ってみるとね、その、まあ、バビロン捕囚の間約60年ちょっとです。そしてその間ね、このきっちり家を鍵かけて出て行ったから元通りの家があるというふうに思わないですよね。誰も60年間そのほったらけ、町もその荒廃したまんまで行きますとね、そうすると帰ってみるとね、まあいろんな人が住み着いてるわけですよ。そこでね、今度はね、土地をまた取り戻す、自分たちの領域を取り戻すということが、まあ、またそういう一つの、戦いが始まるんです。でそういう状況の中でこの今日のイザヤ書も書かれるわけです。でイザヤ書が、非常に今回のところは華々しいですよね。外国の人がもうみんなエルサレムにこのやってきて、黄金とか乳香とかもこれ貴重品ですよね。それを差し上げるとか、それからラクダの群れがさまざまな献納品を献上品を背中にいっぱい背負ってエルサレムにやってくるとかですね、もう華々しい話なんですけど、現実は華々しくない、その裏返しなんですよ。でこういうことが今に来るというのがみんなのこう一つの理想かな、この心の拠り所だったようですね。でこういうことを考えますと、今のイスラエル、ガザ、もしくはレバノンの問題もそうなんですけれども、この当時のですね、イスラエルの人たちにとってもですね、王国復活、王国復興、領土回復、そして、自分たちの宗教生活をですね、自由にできるこの領域を確立するとかですね、そういうふうなことが目標だったんですね。で、特にその王国回復、領土回復というのはこれは見える救いですよね。それが救いなんだということを考える人たちが大半なんですけれども、ところがもう一つはですね、このイザヤ書の40章から57章までかなが一つのまとまりなんですけど、これはバビロン捕囚の中でもう見込みがないというかな、いつまでこんな生活が続くんだろうか、そして自分たちはどうなってしまうんだろうかという不安、そして一体全体この不安とその挫折はどこから来たのかということを考えた人たちが、このイザヤ書の40章以降に書いている。でこれはバビロン捕囚の間に語られた予言なんですけど、そこで得た結論は、その予言書としてはですね、苦難のしもべという考え方になったんです。でそのみんなの、私たち自分たちは神に背き、神に罪を犯したと、主にね、主に対して神、主の戒めを守らず、主のその御心を踏みにじりですね、どくでもないことばっかりしてきたと、それゆえに もう神様からの懲らしめを受けるのは当然だと。じゃあ自分たちのその罪とか背きというものをどんなふうにしたらいいだろうか、全然考えつかない。その時に主なる神様は一人の人を立てたと。その人は見るべき姿もなく、その貧しい状態、そして病を知ってたと。そして人から嫌われていたと。だけど本当は彼が私たちの背きをの咎を担ってくれたんだ。そしてで彼の打たれた傷によって私たちは癒されたというか癒されるという、そういうその信仰がこのイザヤ書の中で現れるんです。ですから救いとは何かというときに、その表面的なこの国土王国回復、国土の領域領土回復そのという、そういう目に見える救いをその主張する人たちと、もう一方ではでも何遍やっても同じだよと言ってですね、そのもっと人間が変わらなきゃ、人間が作り変えらなければどうにもならないよという、そういうふうな思いをしているその救いというものに人たちがいるわけです。ですから救いというのが、救いというものについてこう考えがいろいろちょっと分かれているわけですね。で、教会でもですね、見える教会と、見えない教会というふうに言いますよね。見える教会の場合はピカピカの街道、そして、多くの人々、そして、とても盛んな様子、それが救いの印だというふうに、もしくは神様の恵みの印だというふうに考える方もいますし、私もう一方ではその教会というのは信仰の内容なんだ、内容つか信仰の内実で、それでこの聖書に学び祈りを重ねる、その淡々とした生活の中で教会という見えない教会は育っていくんだという、そういうふうな考え方があるのとよく似てるわけです。でどっちがいいってわけじゃないですよ、どっちもなかったらダメなんですよ。街道がなかったら見えない教会の信仰グループは事情によって運算無視をしますし、お祈りをしない教会は何をするかわからなくなってしまいますからね。でただここのこのイザヤ書のところを読んでて面白いのはですね、黄金と乳香を携えてやってくると書いてあるんですね。あ、なるほど、これはその手土産の代表例なんだなと思うわけですね。手土産って言うにはちょっと不適切かもしれませんが、高価なもの、乳香ってのはですね、樹脂です。乳香の木というのがあって、それに傷をつけて樹液を集めて、そしてそれを、それに炭で火をつけ、いぶすというより燃やすんですね。そうすると、絵も言われない清純な清いすがすがしい香り、白い煙がですねわーっと立ち上げてきて、そしてその身も心も清められる、そしてそれが全部その衣服にも染み込んでですね、清い生活の象徴になるという、そういうふうなあれなんです。でこれはアラビア半島で、特にアラビア半島でよく用いられるこの身だしなみの商品です。ただし非常に高価で、その値段は金の値段と変わらないというふうに言われています。 僕も私もなんか入香を手に入れて一度自分の部屋で燃やしたんですけれども、それほどその清々しい思いがしなかったですけど、ちょっと近もうちょっとまがいものを手に入れたからなと思ったりするんですけども、それでで、そうすると黄金入ごときと今の三博士来訪のところですけど、黄金入ごもつ薬でしょ、もつ薬がないんですよ。もつ薬っていうのはイエス様の当時の風習で、遺体に塗る保存用の、保存でもない分かな、遺体に塗る香料のことです。それはないんですよ。だから、あ、なるほど、これは三博士来訪 の中ではこの持つ役っていうのはポイントなんだなというふうには思いますね。それでそこへ、今度はマタイ福音書の方に行くんですけども、新共同訳聖書では3人の博士たちは、先生学の博士たちだった、先生術の学者であったと言ってですね、なんか怪しいというふうにですね雰囲気もあったんですけども、口語訳聖書の時代とに今この変えろうということで、こっちの教会役の方では、東方の博士たちになっています。ただし、博士にしちゃうと今度は一体何の博士なのかよく分からなくなっちゃうんですけれども、この3人の博士たちはみんな天体観測の博士なんです。それでその空をずっと仰いでる。それでその当時の考え方はですね、規則正しいその天体の運行をに変化があったときはですね、何か地上で大事件が、もしくは天変地異が差し迫っているというふうにこう考えるわけですね。今でも大きな地震があったら、その前いついつには地震の雲が立ち上ったとか、なんかいろんなことを言いますけれども、よくわからないんですけれども、そういうふうにこの天、その星の運行の乱れ、星の運行の変化は即この地上の大事件に結びついているという、そういう考え方の中にあります。それで新しいそのユダヤの王様の誕生という、そういうふうにこう、結びついたんですね。でところが、その天文学のこの学者たちにとってはですね、そんなことはですね、いつでもあり得る話ですよ。王朝の交代、もうなんて、その言うのは陰謀と暗殺がですね、この日常茶飯事の世界においてはですね、王朝の交代ってことはそんなに珍しいことじゃないんです。だけど現実のですね、王朝の権力を握っている連中からしたらですね、王朝の交代っていうのはですね、もうそれはとてつもなく重要なことですよね。それでそのユダヤの王様が、ユダヤの新しい王がお生まれになったという、その知らせをですね、誰にしてもですね、そのユダヤの現在の王様であるヘロデ大王に、大王以外はいつものことだというぐらいにしか言わないでしょう。それでユダヤの大王に打ったところ、それは大変というふうになって、みんなが騒ぎ立つようになったわけです。しかしこの天文学の三博士たちにとってはですね、その地上での何か大事件が起こる前兆というのは、もうそれはもうありふれた話なんですね。それでそんなことが何遍繰り返してみても、その人間の救いには至らないというふうな一つの諦め感が私はあったんじゃないかと思います。でその王国の 王国の再建、領土の回復、それからそういうことを何遍やってもですね、やっぱり、堕落することはあるし、そして権力者は隣の領土を侵略するし、なんか富をより富を得ようとさまざまな、まあ、武力行使をいたしますよね。それ何遍やっても同じだよと。で、今度のその天変地異というか天体の運行の変化というのはですね、何かこう決定的な人間そのものを作り変えていく、そういう契機、そういうチャンスがついにやってきたという、そういう印のように彼らは思ったんでしょう。それゆえに彼らは自分自身としてで、まあ、東方の博士たちというふうに言われますが、まあ、アラビア半島 のところだと思います。決して東だからといってペルシャだとか中国だとかということではなくて、そして、彼らはやってきた。そして彼らはついに、まあ、イエス様に出会うわけですね。で、そしてそのイザヤ書にあったように、主の光が、栄光が彼らの上に輝くという、そしてそういうこの主の栄光が輝いているところへ到達することができたわけです。で、これは誰でも見えるその客観的な出来事ではなくて、その本当のその主を待ち望む人々の目には、目につかない、心には感じるんだけども、客観的なというか、ね、誰もが見える目に見える事実ではないです。で、しかし彼らは主の栄光がその彼らのこの幼子がいる家の上にとどまっているということを分かったんですね。で、この方こそがありふれた天変地異、その権力交代ではなくて、人間そのものを作り変えるお方なんだということを言ったんですね。その時にこの黄金乳香もつ薬をまあ差し上げるわけです。先ほど言いましたように、心の中でのポイントはもつ薬だと思います。で、もつ薬というのはその遺体ですよね。生まれたばかりの子供にですね、もう死ぬことを予感させる、予感つかも、そのことをプロセスとして持たしているわけですね。まあ不吉といえば不吉ですよね。今から幸せになっていくんじゃないか、それがそうじゃなくて、このもうこの子の葬儀のことを考えましょうというわけですからね。で、しかしここのところには、神の御言葉が人となった、そしてその人であるイエス・キリストは、その差し貫かれて、そして血と水をその脇腹から流し、そして私たちの贖いとなってくださったという、この、まあ、ヨハネ福音書に見られる信仰告白の形がここの後ろ側にはあると思いますが、ありますが、で、この没薬を持ってくること自体において、この3人の東方の博士たちはですね、少なくともイザヤ書のこの苦難のしもべの予言を知っていたというふうに考えられます。この子は苦難のしもべとして、その差し貫かれる、多くの苦しみを受ける、そしてしかしそのことは実は多くの人々の罪をあがない、罪をの清めることに連なの技を成しているんだと。そしてその苦難のしもべはその自らが滅びていくことを滅びる、そしてその結果多くの人が救われていくということを見て喜ぶ、そういうふうな苦難のしもべとして、この目の前にいる赤ん坊の生涯があるんだというふうにこの見てるんですね。 なんで東方の博士がそんなこのイザヤ書を知ってるのかというふうになりますけども、まあ、このイエス様の当時はですね、まあ、あの旧約聖書はですね、まあ、紀元2世紀ぐらいなんですけれども、紀元前2世紀ぐらいですけどに、ギリシャ語にそのこの旧約聖書の翻訳がですね始まりまして、もうギリシャ語に翻訳された旧約聖書がですね、特に地中海沿岸、それから、まあ、このエジプト、違う、このアラビア半島においてもそうだったかもしれませんが、結構広い範囲でこの旧約聖書が、ギリシャ語に翻訳された旧約聖書が知られていましたので、この東方の博士たちはこのギリシャ語に翻訳された旧約聖書を知っていたなというふうにこう思います。そしてそれゆえに、ですからこのお方、このお方が私たちの罪の贖いとして十字架に、まあ、十字架にかかり差し貫かれて、十字架周りなのか差し貫、非常にこの辛い運命を歩んでくださるお方になる。しかしその苦しみ、その傷によって私たちは救われ、私たちは癒されるんだという、そういうことがこうずっと伝わってくるんですね。で、この預言、3人の博士たちは一体何を見てですね、そんな血の見事をですね見て、なんで喜んだのかですね、いうのは大きな疑問ですけれども、疑問を抱かれると思いますが、それはきっとそこに、ここにこそ本当に人間を作り変えていく、その救い、神がなされる救いを、それを私たちのもとへそのつなげてくださる、その主のしもべがおられるということを見たんだというふうに信じます。このところにおいて私たちはイエス・キリストの誕生、降誕の恵みだけでなく、もうすでに受難と、そしてまたご復活という、世界へと私たちは押し出されていることを感じます、ことは示されています。ですから、なぜクリスマスが嬉しいのかといったら、それは私たちの救いがもたらされたからなのだ。救いをもたらしてくださるイエス様が生まれたから。どんなふうにして救いをもたらしたんですか。それは十字架と復活、十字架におけるその贖いの死、十字架による犠牲の死を遂げてくださるお方だからだということがここで伝わってきます。ここでも面白いことはいくつもあります。二つ私が感じるのが一つあります。一つは、ヘロデ大王はですね、見つかったら帰りに寄って、エルサレムまた寄ってくれよつって、そしてどこかまた場所を教えてもらったら、俺も手が空いたら拝みに行くからとか言って、まあ、気楽なことを言うわけですね。そしたら多分、王様に言われたらね、やっぱり、いや、それはもうそんなことはできませんとは言わないですから、だからふにゃふにゃと答えたんでしょう。でしかしそうすると、この王様はすぐその三人の博士たちをとっ捕まえてですね、そのイエス様がいる場所を白状させてですね、すぐそこへ軍隊を送って、そして自分に代わって新しい王となろうとしてるなと言って、その子供の首をはねるということをしますから、で主の使いが違う道を変えて通って帰りなさいと言われたんですね。私はなかなか聖書っていうのはですね、四角四面のもんじゃないなというふうに思います。あの時約束したからこうでないといけないとかですね、そういうのじゃなくて、神、主の御使い自身が、今度は帰り道は違った方がいいよとか言ってですね、なんか柔軟だなと言って、これで、ちょっとクリスチャンが結構陥りやすい生きづらさをですね、このフレーズは私たちを救ってくれるような気がいたします。もう一つは、この3人の 博士たちが、もう一つは3人の博士たちがですね、赤ちゃんイエス様をですね、前に3人で並んで頭を床につけてですね、まあ拝むんですよね、礼拝するんですよね。でいつも教会学校 のプレゼントをここでもやりました？ありませんでしたか？やりましたね。でその時もですね、なんかこう赤ちゃんイエス様のが乗ってるこの会話桶の前で大体男の子女の子というかな、なんか結構体格のいい連中がですね、3人の博士に扮してですね、してそこの前でですね、ペターンとこうやるんですね。そしてなんかお前あっち行けとか言ってですね、なんかお互いになんかちょっと牽制し合いながらやったりして、でそれを見ながらですね、本当に力のあるもの、それから年が上のものがではなくて、この生まれたばかりのまだ物も言えない子供たち、子供に、赤ちゃんであるイエス様にこの教えを請うという、この姿勢がキリスト教会の姿勢なんだなと思います。でそれは単に赤ちゃんだけじゃなくていいんですよ。力のない人、障害者であるとか高齢認知症の人であるとかですね、力のない人の意見からよく学ぼうという姿勢を、この姿は示しているように思います。子供、大人の最善の教師は子供というの、これはマザー・テレサのなんか言葉のうちの一節にあるんだそうです。もうその原本を見たことがないのであれなんですけども、大人の最善の教師は子供なんだという、で子供から学ぼうという、そして力の弱いもの、そしてなんかうまく言葉を操れないものの言うことをよく聞こうという、そういうふうな、がキリスト教会の姿勢だよということを、この 三博士来訪から学ぶものであります。さあ、お祈りをいたします。天の地なる神様、あなたが愛してくださっている聖父教会で共に三博士来訪の恵みの様子を心に思い描き、上から照らされている主の栄光の輝きを感じ取りました。どうか主なる神様は私たちそれぞれを用いて、あなたの御用に当たらせてくださいますようにお願いをいたします。いつも私たちは自分が優れたものであるかのように、物事を知っているかのように語り、そして自分の経験ではこうだと言ってそれを言い張ります。しかしそうではなくて、幼子の前にひれ伏したこの博士たちのように、私たちもそれらの経験とか力とかをそばに置いて、よく幼子から学ぶ信仰を、そして生活をなさしめてください。あなたから与えられている大いなる恵みを感謝をいたします。病む方、心がくじけてしまった方、どうぞあなたが招いて、その場にあって癒し、そして慰め、励ましてくださいますようにお願いをいたします。介護、看護、ご家庭で介護、看護をなさって疲れていらっしゃる方、どうぞその方々を一人一人、あなたが特に年頃に帰り見、慰め、力を与えてくださいますようにお願いをいたします。心が疲れている方々に、どうぞあなたの恵みの言葉を届けさせてください。 道を求めて教会の前を通られる方にどうぞ教会の中に入る力を勇気をお与えくださいますように、また教会がそうした方を喜んで迎えることができますように、教会を整えてください。今道を本当に生きる道が分からなくなって、とんでもない犯罪に誘われる若い人たちが増えていると報道が伝えます。本当に悲しいことです。どうか道を求めて教会を訪ねられる方々を増やしてください。そして奉仕することができますように私たちを用いてください。教会学校の子どもたち、どうぞあなたが与えてくださっている本当に大切な魂です。どうぞ豊かに健やかに育つことができますように、そのことに預かります教会学校の教師一人一人の魂、胸に喜びとそして希望と信仰を豊かに燃やしてくださいますようにお願いをいたします。また調布教会を覚えて案内してくださったり、生徒たちを送ってくださったりするキリスト教主義学校をどうぞ祝してくださいますように。本当にキリスト教主義学校はこの時代にあって本当に大きな働きをしています。どうぞキリスト教主義学校をあなたが行方にもお守りくださり、そして良き教育がなされますように、その教職員たちをお守りください。能登半島の地震から本当に1年たち、十分な復興復旧がなされていないように伝えられていますが、どうぞ生活の基盤が失われた方々、家が壊れてしまった方々にどうぞ適切な住まいをお与えくださいますように、この冬ゆっくりと手足を伸ばしてあったかい環境でこういう冬を過ごすことができますように、奉仕しておられる善意の方々をどうぞ支えてくださいますようにお願いをいたします。来たります主の日の礼拝をあなたがますます祝し、栄光の輝きを持って照らしてくださいますように、それまでの一周時の旅路をまたどうぞ私たち一人一人健やかにお導きください。尊き主イエス・キリストのお名前によって感謝をして祈ります。アーメン。
賛美歌21、269番。 そのままで使徒信条によって信仰を告白いたしましょう。使徒信条は修法の表紙に掲載されております。使徒信条。
私は天地の作り主、全能の主である神を信じます。私はその一人を、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンティオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きているものと死んでいるものとを裁かれます。私は聖霊を信じます。清い合同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。
お座りください。献金、神への感謝の印として献金をお捧げいたします。
お祈りします。天にまします父なる神様、今日もこうして私たちを聖父教会に集わせてくださいましてありがとうございます。主は小さき方の形として私たちの前に現れます。私たちもまた力の小さい者たちです。紛争や貧困や飢餓や病気や人間関係に苦しみを抱えています。どうか慰めてください。そして時に私たちに理解の及ばないような苦難さえも主はそのご計画の中で用いてくださると信じています。どうか私たちに主の栄光と聖霊の導きによって目を開かせ、平和を望んで静かに祈らせてください。今日ここに集えなかった兄弟姉妹も、多くの苦しみの中に戦っている者たちも主によって栄光へと導かれますように、この小さな祈りとここにお捧げした与えられたものの一部ですけれども、共に主の御前にお捧げをいたしまして、イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。
主の祈りを祈りましょう。主の祈りは修法の表紙にあります。主の祈り。
天にまします我らの 御国を来らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者も我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものもたればならない。アーメン。
賛美歌正英賛美歌542番。
いたします。青い子に願わくば主イエスキリストの御恵み、父なる神の恩愛、聖霊の清き親しき御交わり、集います一人ともに常なりまで豊かに唱いたまらんこと。アーメン。
本日は宮岡先生ありがとうございました。ご奉仕してくださった宮岡先生に感謝して拍手を送りたいと思います。今日はご伴侶の和美さんも見えています。ご紹介いたします。じゃあ宮岡先生一言お願いします。
八木先生がですね、京都へ行かれるということで裏番組としてなんか紅白歌合戦の裏番組じゃないですけど、でもこんなにたくさん皆さんと一緒に礼拝を守れて嬉しいです。本当に良きクリスマスが、そして良き新年をであることをよく感じて嬉しいです。ありがとうございました。
じゃあご報告いたします。修法の裏面をご覧ください。先週の集会報告は記載の通りですのでご覧ください。本日今週の予定です。1月1日水曜日の祈祷会は昼の部も夜の部も休会となります。ここに記載されておりませんけれども、今日はお掃除があります。お手伝いできる方はどうぞよろしくお願いいたします。次週1月5日の予定です。教会学校礼拝9時から、新年礼拝10時20分からです。来週まで教会学校による入道行進がございます。礼拝前練習が賛美歌21273番、それから1月の誕生者祝福の会がございます。 礼拝後、教会学校教師会がございます。その他、1月6日 月曜日公言日、エピパニーまでクリスマスのお祝いの期間です。クリスマス献金を専用封筒によってお捧げください。教会学校から諸府教会の方々へ御言葉のしおり、聖書教会共同訳版のプレゼントがありますので、まだもらっていない方は受付からお持ち帰りください。月報2月号には2025年私の御言葉を掲載いたします。今寄稿を募集しておりますので、ぜひ皆さんお出しいただきたいと思います。八木先生は、ただいま休暇中で、昨日28日から1月3日までお休みです。その他ご連絡のある方、よろしくお願いします。
総務担当福島です。忘れ物についてご案内いたします。大掃除の頃に忘れ物も長くあるものに関しては処分させていただく予定ですとお話ししましたが、いよいよ今日ですね、処分させていただきますの で大掃除でアナウンスした時以降もまた忘れ物が増えていますので、皆さんぜひ今日帰る時に覗いて帰っていただければと思います。新しいものに関してはまたしばらく置いておきますのでご安心ください。それから先ほど指揮者の方からお話あった通り、今日お掃除があります。で、1階はですね、ちょっと役員会で使いますので、終わってから役員がやりますので、皆さんはそれ以外のところをお願いします。2階、階段、そしてトイレ、よろしくお願いいたします。
その他ございますか？
先週はクリスマスの礼拝と集会がありました。集会は久しぶりですね。今日の週報にも書いてありますように、70名近い人たちが集会で楽しい時を過ごしました。特に今日感謝祈祷をしてくださった内田光大さんの落語なんていうのはこれ初めてでしたし、それから教会学校から通ってきてくれてた今プロの、奥野恵子さん の読書、これも素晴らしい読書がありました。で、それの後に記念撮影をしたんですね。それでいろいろ工夫してこの講談の上から撮った初めての非常に私にしてはよく撮れてて、みんなが入ってみんなこちらを向いてね、よく撮れているので、大きくしたのとこの小さいのと両方下に掲げてありますので、どうぞ自分の顔あるいは懐かしい人の顔を見て必要であればお申し込みいただきたいと思います。よろしくお願いします。
他によろしいでしょうか？それでは今週の聖句と祈祷課題です。聖句、彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金入香持薬を贈り物として捧げた。マタイによる福音書2章11節より。祈祷課題、宮岡俊明氏、和美さんご夫妻のために、2024年に受けた主の恵みに感謝して、2025年をお生まれの救い主と共に歩めるように。報告は以上です。
Thank you.
それで礼拝を終わります。新しい方がいらしてますのでご紹介いたします。渡辺芽子さんいらっしゃいますか。ようこそいらっしゃいました。はい、じゃあこれで終わります。